ただいまより2024年2月4日第一主日礼拝を始めます。545番。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地位もなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らの試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文33、詩146編。講読文33、詩146編。主を褒めたたえよう。我生ける限りは主を褒めたたえ。もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼むなかれ。その息で行けば彼土に還る。ヤコブの神を己が助けとし、子は雨土と海とその中なるあらゆるものを作り、 虐げられる者のために裁きを行い、主は囚われたる人を解き放ちたも、主はかがむ者を直く立たせ、主は正しく国人を守り、みなしごとやもめとを支えたも、主はとこしえにすべおさめたまわる、主を褒めたたえよ。賛美歌24番。聖書は新約聖書ルカによる福音書第5章17節から26節までです。ルカによる福音書5章17節から26節まで拝読いたします。ある日のことをイエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何をここの中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。そこまでです。お祈りいたします。在天の御神様、尊い皆をあがめ賛美いたします。一週間のこの世の旅路を終え、 今ここに新しい一週間の始めに、こうしてまずあなたの前に御堂に集い、皆を賛美し、祈りを捧げ、礼拝を捧げることが許されましたことを心から感謝いたします。今なおコロナウイルス感染症が広がり、インフルエンザが広がり、多くの人々が病のところにあって苦しんでいることを思います。付属幼稚園でも多くの罹患者が出て休園を余儀なくされてしまいました。それぞれのご家庭で療養中の子どもたち、ご家族の方々がどうか早く癒されますように、無事に元気になれますようにお守りください。また1ヶ月前に起こった大地震に被災され、今なお不自由な生活を送っておられる多くの被災者の方々をどうぞお守りください。そしてどうか一日も早く安心して不自由のない生活ができるまでに、その環境を整えることができますようにお祈りいたします。一日一日の健康をどうぞお守りください。また彼らを救うために働いておられる人たちの健康を守り、そのお働きが十分に御心にかなうものでありますように、一人一人の働きをお祈りいたします。越谷教会ではまたお一人の先輩を天に送りました。どうか残されたご家族の上に主の御慰めがありますようにお祈りいたします。この地球上では今なお悲惨な戦争が続いております。どうか一日も早くこの戦いが終わりますように、一人一人神様からいただいた大切な命を奪うことなく平安のうちに愛し合う世界となりますようにお祈りいたします。今朝は須賀巧牧師を通してイエス様の御言葉をいただこうとしております。語られる牧師の上に聖霊の御力が豊かに下りますように、また耳を傾ける私たちがひたすら御言葉に従うものでありますように、私たちの弱い心に力をお与えください。すべての感謝と祈りを尊き主イエス・クリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌284番、教団の信仰告白をご一緒に昭和いたします。日本キリスト教団信仰告白。 我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりで神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との連絡規範なり、主イエス・キリストによりて掲示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は目に身をもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義とし思う。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、罪を許す権威、須賀拓人牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカにある福音書の第5章17節から26節の御言葉であります。17節以下の御言葉はもう一度お読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。この今の御言葉から示されておりますように、主イエス・キリストの公の伝道活動には大きく分けて2つのパターンがあります。1つは教えること、言葉を持って、御言葉を持って教えること。そしてもう一つは癒すことになりました。主イエス・キリストはこの二つの働きをもってガリラヤで伝道活動を行っていたということが今朝の御言葉からわかります。けれどこれらの二つの働きは決して別々のことをしているわけではありません。あくまでも主イエス・キリストにおけるこの伝道活動のテーマは、救いを宣言すること、あるいは解放の宣言であります。もう少し具体的に申し上げると、罪とか あるいは汚れからの解放宣言であります。ですので癒しの御業というのはその救いの宣言を証しするための、印に他ならないわけです。ですからこのことをまず心に留めておきたいと思います。教えることと癒すこと、これらは全く別のことではなくて、救いを宣言していくための印として癒しの御業がなされていたのだということ、そのことを心に留めておきたいと思います。少し鼻声で喋っております。ちょっと聞きづらい部分もあるかと思いますけど、お許しいただけたらと思います。先ほど司会者のお祈りの中にもありましたように、コロナウイルスが蔓延している中でですね、ついに私もコロナウイルスに感染をしてしまうという、私は絶対にコロナウイルスにはならない人だと勝手に思ってたんですけど、絶対はないですね。かかってしまいました。ちょっとまだ鼻声ですけれども、体調は悪いわけではありませんし、熱があるわけでもありません。咳が出ているわけでもありません。すでに感染からは解放された、まさに解放されたわけですけども、ちょっとまだ鼻声が続いておりますのでお許しください。ハイデルベルク信仰問答、ハイデルベルク信仰問答というのがあるんですけども、次のような問答があるんですね。あなたはこれらすべてのことを完全に行うことができますか？あなたはこれらすべてのことを完全に行うことができますか？これ要するに、あなたはこれらの神様の御心を完全に行うことができますでしょうか？こういう問いかけがあるんです。これはおそらく実会のことを指しているんですけども、神様の御心にかなった行いを完全にできますかっていう質問です。で、この質問の答えは次のような言葉なんです。安心してください。こういう言葉です。できません。なぜなら私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからです。こういう答えです。できません。となぜなら私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからです。そういう正直な答えが書かれているんです。で、ここに、聖書が示す罪の問題っていうのがよく現れていると思います。罪というのはいろいろな表現ができると思いますけども、このハイデルベルク信仰問答を読むと、神と自分の隣人を憎むことだと、罪というのは憎むことなんだと、そのように示されていくわけです。で、私たちはいつですね、一体いつ神様を憎んでしまうということがあるんでしょうか？それは苦しみを背負わざるを得ない時、苦しみを背負ってしまう時、私たちは神様を憎んでしまう。私は絶対にコロナにはかからないと自負していたのに、今までかからなかったことを感謝することも忘れて、かかった瞬間、神様なんでですかって言っちゃったんですよね。今までずっとかからなかったことが奇跡だったんですよ。一回パッとかかっただけで、神様なんで、私なんか悪いことしましたかねみたいな、もう恨んじゃったわけですね。もう苦しみを背負うとき、こんな小さなことでもやっぱ憎んでしまう。なぜこんな苦しみを背負わなければいけないのか、なぜこんな悲しみに暮れなければいけないのか、この苦しみは私のせいなのか、他の人のせいなのか、もう神も仏もいるものかと、苦しみや悲しみを背負ってしまうときに、人はですね、自分を責め、他人を妬み、そして神を憎んでしまうということがもしかしたらあるかもしれないですね。ちょっと最近の流行りの言葉で言えば、なぜなぜって言葉が流行ってるんですけど、なぜなぜこの私がこんな苦しみを負わなきゃいけないんだ、ね、そういうふうにこう感じてしまうことがあるかもしれないですね。で、主イエス・キリストはこの中部の人に、あなたの罪は許されたとおっしゃられたんですね。あなたの罪は許された、あなたの病をどっか行けじゃなかったんです。あなたの罪は許されたとおっしゃられた。つまり主イエス・キリストはこの苦しみの中に置かれたこの人の内にある 罪の問題をしっかりと見ておられたってことなんです。それだけではなくて、主イエスキリストはこの人の信仰ではなくて、この人を連れてきた人たちの信仰を受け止められた。それは違う見方をするならば、この中分の人からは神様を信じる信仰は全く見出せていなかったっていうことなんです。つまり苦しみや悲しみがこの人から神を信じるその信仰すらをも奪ってしまった。そして罪はこの人から肉体を超える本当の自由というものを奪い取り、この人をキリストから遠ざけようとする力になってしまったということなんです。まあ、中部の人というと、まあ、脳性麻痺というか、まあ、体が麻痺してしまう、手足がしびれて動かなくなってしまう、例えば何か大きな病気をしたその後遺症で、体が手足が不自由になってしまうというそういう病です。ですからこの人は今までは元気に過ごしていたけれども、大きな病を経験し、そのことを通して手足が動かないという現実を背負わなければいけない。なぜだ、今まであんなに元気に過ごしてたのに、今までは自由に動くことができたのに、なぜ自分はこんな状態になってしまったんだ、なぜ自分はこんなに苦しまなければいけないんだ、こんなに苦しまなきゃいけないのは自分のせいなのか、他人のせいなのか、いや神様のせいなのかもしれない。まあ、そのように苦しみの中で、彼もまた、神を憎む、隣人を憎む、そして自分自身を憎む、自分を許せなくなってしまう、まあ、そういう現実を経験したのではないだろうかと思うんです。そしてイエス様はその苦しみの中にある彼のその罪の現実をしっかりとこう見つめておられるんですね。病を抱えているからかわいそうだねとかつらいねというだけではなくて、苦しみゆえに経験する罪の問題とイエス様はしっかりと向き合っておられるということになるんです。で、人間というのは人間の力によってその罪の問題から逃れることっていうのはできないわけです。憎まれたお方が憎み返すことがない限り、あるいはそれを許して和解をしてくださることがない限り、罪の問題というのは消えていかないわけです。で、主イエスキリストはまさにそのようにしてくださるのだというのが福音であります。そこにこそ主イエスキリストの伝道のテーマが示されていくわけです。それこそが神様の救いの御心なのであります。この中部の人には、彼を心から気遣ってくれる仲間がいました。彼らは自分のためではなく、自分の力に頼ることもなく、ただ主イエスキリストだけを求めてこの人をイエス様のもとへと連れて行きます。この人の苦しみを自分の苦しみとして担っていき、ただキリストを神と信じて大胆に行動したわけです。まさに神と人とを愛する信仰がなければできない行いでありましょう。主イエスキリストはこの人たちの信仰を受け止め、それすらをも用いて罪の許しをここで宣言されたんです。すごく大事なことは、イエス様はこの人たちの愛のある行動を見て罪は許されたと宣言したわけじゃないってことなんです。信仰を見られたんです。この仲間たちの愛、人情深い姿とか愛ある姿を見て、その行いや行動を見て罪の許しを宣言したのではなくて、彼らがイエス様を救い主と信じ、神と信じて信頼していくその姿を見て罪の許しを宣言してくださった。この中部の人は信仰者としては決して完全なものではなかったと思います。十分な信仰があるわけではない、むしろ苦しみや悲しみの中で信仰を失いかけた人であったかもしれないです。あるいは信仰というものから遠く隔てられていった、あるいは去ってしまった人物かもしれないです。ですから彼はその友人たちの信仰に支えられながらやっとキリストの前に立つことができた。そしてキリストはその彼に向かって罪の許しをも宣言してくださる。自分の力で自分の救いを勝ち取っていこうとしているのではなくて、私たちの救いのためにはこうしてたくさんの人が関わってくれて、そしてそれをちゃんと認めてくださる主がいるからこそ、罪の許しというものは私たちのうちに実を結んでいくんだなっていうことがここからよくわかるわけです。なんか自分で教会に来て自分で救いを理解して それに納得して自分の力でイエス様の救いを勝ち取っていったということではなくて、その背後にはたくさんの人の祈りがあり、たくさんの人の配慮があり、たくさんの人の支えがあって、そしてそれをその信仰を認めてくださる主がいてくださるからこそ、私たちの罪の許しというものが私たちのうちに実現しているんだなということを、この箇所を通してもう一度深く示されていくのかなというふうに思うわけです。いつも気になるのはこの天井、瓦を剥がした後にこの天井どうしたのかなっていつも気になるんですけど、電動ってこういう大胆さが時には必要ですよね。時には天井穴開けて吊り下ろすぐらいの気持ちでやるっていうのももちろん大事ですけど、でも心配しないでください。心配しないでください。大丈夫です、天井。だってイエス様、大工さんの息子ですから大丈夫です。ちゃんと私たちの失敗直してくれますから、ちゃんとね。安心して大胆に伝道したいなと思うんですが、21節から24節の御言葉はちょっと続けて読ませていただきます。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。主イエスキリストはここで、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと仰せになって、そして癒しの技を行われました。つまり罪の許しの象徴として、印として癒しの奇跡を行われたということがここからも分かります。ですので、最初申し上げました罪の許しと癒しの技は決して区別することのできない、それ自体が神様の御業そのものなんだっていうことがよく表れていると思います。罪を許す権威だって、癒しの技をすることだって、どちらも神様の権威ある力ある御業なんだっていうことをここでお示しになった。ですので罪の許しというのは決して言葉だけの出来事ではない。具体的に目の前の人が新たに生きていく、新たにされていくという、奇跡を生んでいく言葉になるわけです。罪の、あなた方の罪は許されたっていう言葉だけの問題じゃなくて、その言葉を発せられるお方は同時に私たちを新たに生かす力もお持ちなんだということがここでよく示されている。で、実際に罪の許しを宣言することの方が簡単なことなんですよ、本当は。だってただ言えばいいんですから。神様でなくても言えることなんです。私だって言えるんですよ、罪許されてますよって言えるだけのことです。簡単なことです。ただ言えばいいんです。彼らがイエス様を冒涜者と呼んだのもそのためなんです。どんな人物であったって言葉だけは言えるはずでしょって、あなたが神でなくたって言えることでしょ、だからあなたは冒涜してるんだ、そういう、論法です。しかし言葉だけの罪の許しはもちろん本当の意味で救いにはなりません。それは抽象的なものでしかない。もしその言葉に権威と力が確かにあるとするならば、その言葉を通して新しく生きる、新たに生かされると、癒されて新たに生きるという、そういう奇跡が伴っていくわけです。それゆえに主イエスはこうおっしゃられました。起き上がり床を担いで家に帰りなさいと。主イエスは床を捨てて帰りなさいとはおっしゃられなかった。この床には2つの意味があります。1つは、この床は彼を縛りつけた罪と死の床であったということ。この床は同時に彼をキリストのもとへと導く救いの床でもあったということです。体が癒されたとしても、罪や重荷のようなものはまだこの地上にあっては残っていくけれども、それだけではない。重荷を背負いながら、しかし本当の救いを知って新たに生きるという人生が具体的にここから彼のうちに始まっていくわけです。自分自身の罪を味わい知り、でも同時に罪を許されたことを知って生きていく、そういう新たな生活がここからスタートしていくわけです。罪だけにとどまり続けていく人生ではなくて、罪という現実としっかりと向き合っていきながら、同時に 許されているという喜びを知って歩み出す人生がここからスタートしている。ですので床を担いで重荷を、その自分が抱えてきた重荷を背負いながらでも人生を歩んでいきなさいと、こういうふうにイエス様は新しい人生へと彼を導いてくださっているんだということです。ただしこの床にはもう一つ大事な意味があります。それは今度はあなたがこの床に誰かを乗せて連れてきなさいというメッセージなんです。担われた生き方から今度は担う生き方へと彼は変えられていく。熱い信仰者たちに支えられ救いをこうして味わったように、あなたも信仰者となった今誰かの支えとなって生きていきなさいという、そういう人生へと押し出していくメッセージ、ここには込められている。今までは無力でありました。自分のことだけで精一杯、いや自分のことに対しても無力です。自分はこの世界でこの時代に必要とされていないんじゃないかと、そう思った時もあるかもしれないです。しかし罪が許され新たにされた人生というのは、神からも人からも必要とされた新しい人生を生きることができるんだということ、そのことがここから強く表されている。それだけではなくて、この人は神を賛美しながら出ていきます。神を信頼することのできなかったあの人生に終止符が打たれ、ただ神だけを礼拝する新しい人としての人生がここから始まっていく。罪の許しの宣言にはこういう癒しの奇跡が、具体的な奇跡が必ず伴っていくんです。罪の許しは言葉だけの抽象的な出来事ではありません。それは具体的にあなたを新たに生かし押し出していく奇跡がそこに込められているんだということを覚えたいんです。具体的に体が癒えるということを経験しなかったとしても、許しの御言葉を通して聖霊の働きによって私たちもまた新たにこの瞬間人生を生き直すことができるんだということ、そのメッセージはここで強く表れています。主イエス・キリストの十字架の死と復活はまさに具体的にできた起きた出来事です。キリストご自身が罪の許しのために自らの肉を裂き血を流された。言葉だけの救いではなくて、具体的にその救いのためにご自身が犠牲となられ、そして肉を持って復活されたわけです。このキリストの救いを通して罪が許され新たに生かされています。言葉だけではなくて新しく実際に生きていく、そういう生活がここから切り開かれていくんです。人々はこのように言ったんです。今日驚くべきことを見たと。この驚くべきことっていう言葉はパラドクサという言葉を使います。英語のパラドックスという言葉の語源です。逆説という意味です。真理に反する出来事、日常感覚から外れた出来事を表しています。私たちは今この礼拝へと招かれ、実際にこの人のように体が癒されることはなかったとしても、ここにいる群衆たちのようにその罪の許しの宣言を聞き、そしてその恵み、その救いの出来事を経験しているわけです。一緒にキリストを通して罪の許しを今日も宣言してもらっています。その深い救いの中で、それほどまでに大きな転換や逆説を味わいながら新たに今日から生きられるんです。平凡な日常とか同じことの繰り返しの日々とか、もしかすると礼拝すらもそういう万年理化が起きていて、今日も同じような話だなとか、牧師いつも同じことしか言わないなとか、そういうことからも解放されていかなければいけない。今日キリストがあなたの罪が許されたと宣言してくださっているその瞬間から、今までの価値観では到底理解しつくすことのできないほどの新しい驚きと喜びの中で、今日新たに生き直し、明日から新たに歩み出すことが私たちにはできるわけです。自分の罪を知った歩みであり、罪許された歩みであり、神を賛美していく歩みであり、自分のためではなく誰かのために生きたいと願う歩みです。今日ここにおいてもなお、私たちのうちに誠の癒しは行われて、私たちはこうして新しい存在として生き直すことができるんだということです。今日一日を通して、この礼拝を通して、もしかしたら体が癒されるということがここでは重要ではありません。たとえ体が不自由であったとしても、 何もできないものであったとしても、それでもあなたの罪は許され、あなたは神と共に生きられる。そしてそのあなたが誰かのために必要とされて生きられる。どういう状態であったとしても、新しい存在として今日から新たに生きることができる。その幸いをぜひ信仰生活の中で強く味わって噛みしめて、新しい習慣を歩み出してほしいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに感謝します。あなたから多くの恵みをいただきつつ、私たちは今の自分を正しく愛することができず、自分を責めたり隣人を妬んだり、あなたを憎んでしまう心から逃れることができません。主を憐れんでくださり、今日もあなたの御言葉と御霊の力によって私たちを新しく生きるものへと導いてください。どうか一人一人の心にあなたが触れてくださり、深い慰めと励ましの中で、あなたのものとして新しい習慣、また新しい1ヶ月間を歩むものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌262番。
私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと、私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見て、おのおのの罪は深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。制定後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるヨハネのもとに感謝して、これを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって死が来られる時に至るまで死の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深く憐れみにより、私たちの祈りを聞き、
御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に世々限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから聖餐をお配りいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは教会では洗礼を受けた方、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方はどうぞ祈りを持ってお待ちください。これは決して区別や差別をしているのではなくて、すべての人がこの主の恵みの食卓に着くことへ、となりますように教会は祈りを持って待っております。洗礼を受けている方でありましたら、どの教会どの教派でありましてもこの聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。これからお配りをしますけれども、受け取りましたらそれぞれ祈りを持ってその恵みを味わってください。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いてブドウ酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。 慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストのあがらいの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たちの体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編の1番を賛美します。
捧げいたします。歩みを進めることができますように、弱いものですけれども
私たちを守り導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいています。ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
昭栄543番。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。